社協二宮第141号をお届けします。発行日令和3年8月25日発行社会福祉法人二宮町社会福祉協議会郵便番号 259-0124 二宮町山西 5-1 電話 0463-730294 ファックス 0463-730295 ホームページアドレス http://二宮-sykyo.jp/。 1ページは表紙。新会長挨拶。誰もが生き生きと豊かに暮らせる街を目指して。二宮町社会福祉協議会会長関野茂治。暦の上では諸々を迎えたとはいえ、夏の名残の暑さはなおもとどまっているようです。皆様いかがお過ごしでしょうか。この度伊勢田博史前会長の後を受け、6月24日付で社会福祉協議会の会長に就任いたしました。微力ではございますが、地域福祉の推進のため努めてまいる所存です。どうぞよろしくお願いいたします。今日、新型コロナウイルス感染症拡大の影響や少子高齢社会の進行で、地域社会を取り巻く環境は大きく変化し、高齢者の孤立や子育てに対する不安、経済的困窮への対応など、地域における生活課題は深刻化し、顕在化してきています。二宮町社会福祉協議会は、そのような課題に対応し、地域の方、町と連携し、いつまでも安心して住み慣れた場所で暮らすことのできる地域づくりを目指して、事業を展開してまいります。皆様の一層のご支援とご協力を心からお願いいたしまして、会長就任の挨拶とさせていただきます。地域デビュー始めませんか？二宮町には町民の皆様が町内で生き生きと活動できる場所がたくさんあります。その一つとしてボランティア活動はいかがでしょうか。はい、社協では次の内容でボランティア入門講座を企画しています。皆様のご参加をお待ちしています。日時令和3年10月11、18、25日11月1日8日全5回、毎週月曜日10時から12時、場所、二宮町社会福祉協議会第一会議室。内容1日目、オリエンテーション、ボランティア活動とは、通いの場について、認知症サポーター養成講座。2日目、社協ボランティア団体紹介、車椅子レクダンス体験。3日目、展示体験、音声役体験、団体紹介。4日目、手話体験、要約筆記体験、団体紹介。5日目、車椅子と高齢者疑似体験、ボッチャ体験、団体紹介。講座の申し込みや詳細について、申し込み期限9月30日木曜まで、二宮町社協ホームページ、http://二宮-sykyo.jp 二宮町社協ボランティアセンター、電話730294、ファックス730295、 QR コードが掲載されています。
2ページ、地域包括支援センター菜の花からのお知らせ。この町で笑顔で生きる認知症。2021年度世界アルツハイマー月間で兵庫。国際アルツハイマー病協会が認知症の理解を進め、本人や家族への施策の充実を目的として、9月をアルツハイマー月間と定めています。毎年世界中で啓発活動が行われており、二宮町でも普及啓発を行います。9月21日は世界アルツハイマーデー。1、認知症予防メニューの提供。ともしびショップ菜の花にて9月21日火曜に アルツハイマーデー献立を実施します。ともしびショップは町民センター1階にあります。日替わりランチ550円、管理栄養士監修の写真が載っています。2、認知症関連書籍の展示。図書館に認知症に関する書籍が次の期間で展示されます。8月31日から9月20日。ぜひお手元に取ってお読みください。3、二の人カフェの開催。認知症に限らず介護や今後の暮らしのことなどを気軽におしゃべりする会、9月21日火曜10時から11時、アルツハイマーデー、ところ二宮町社協第一会議室、申し込み連絡先へ。オンライン開催も検討中。あなたも認知症サポーターになりませんか？認知症の方やその家族にとって優しい地域を作るために認知症サポーター養成講座を開催しています。受講後オレンジリング認知症サポーターの証をお渡しします。ぜひご参加ください。内容、認知症の基礎知識と関わり方、相談窓口についてなど。現在二宮町には2700人以上の認知症サポーターがいます。問い合わせ電話717085、ファックス713353、メール nisyakatsu@swan.ne.jp3
ページ、シルバー緊急通報システム、高齢者の見守りサービス。緊急時ボタン一つでコールセンターにつながります。365日24時間保健師や看護師に相談できます。火災警報器や安否センサーで異常を検知します。毎月1回安否確認の電話があります。写真があります。丸い形をした火災警報器と2種類の緊急通報装置、相談時に押す四角いボタンと緊急時に押す丸いボタンのある四角い形のもの。防水なのでお風呂でも安心。卵型に紐のついた携帯できるペンダント。写真終わり。利用者の声。 A さん、お鍋を火にかけていることを忘れていて煙が上がっていたようでした。コールセンターからの電話で気づき火を止めました。火災警報器が作動しコールセンターに連絡が入ったとのことでした。設置していると安心できるので一人暮らしの方にはおすすめですね。お助けネット、地域のちょっとしたお困りごとを解決します。有償のボランティア活動です。1、支援の対象者、二宮町にお住まいで日常生活でサポートが必要な方。2、支援できること、家事、掃除、家具の移動、買い物代行、ゴミ出し、修繕、電球交換、火災警報器の取り付け、見守り、通院、買い物、散歩の付き添い、安心電話、その他を相談。3、利用料金、支援料1時間300円、ゴミ出しのみ1回200円。別途登録料が200円かかります。初回のみ。支援できるボランティアさん募集中です。利用者の声、B さん。通院する際に付き添いをお願いしています。一人で病院に行くのは心細いですが、一緒にいてくださるので、とても心強いです。 今後もお願いしたいと思います。このページの問い合わせ先、事務局、電話 730294、 ファックス 730295。
4ページ、あの人を、すべての人を支えたい、赤い羽共同募金、ご協力お願いします。赤い羽共同募金は、地域福祉を推進していくために、民間社会福祉施設や団体が行う様々な活動を支援しています。今年度はコロナ禍における子どもたちへの緊急支援活動や、国内大規模災害時の災害ボランティアによる被災者支援活動を積極的に支援してまいります。今年度の該当募金などの人の集まる活動については、社会情勢などを考慮しながら慎重に検討していきたいと思います。詳細が決まりましたら、ホームページやインスタグラムなどでお知らせいたしますので、こちらもご確認ください。ホームページ、インスタグラム、フェイスブック、それぞれの QR コードが掲載されています。梅沢地区社協部会活動紹介。昨年は緊急事態宣言が解除されていた10、11月に感染対策を取った上で通いの場を実施しました。しかし再度感染拡大のために開催を取りやめました。以後新年度からの開催を目指して準備をしていましたが、神奈川県がまん延防止等重点措置に移行する事態となり、実際には5月よりサロンを開催しました。サロンでは元気に過ごすための体操や講座を行っています。感染対策として、お茶出しはペットボトルへ変更、名札の取り付けを中止、アルコール消毒の徹底、体温測定、テーブル設置の中止、換気の徹底等を行い、準備をする担当役員も少人数で行いました。今年の7月には、75歳以上の独居者、90歳以上の高齢者を対象としたお元気ですか訪問を実施しました。今後コロナ禍が落ち着いてきたら、地引き網やゲートボール大会などを企画し、地域の交流を深められたらと考えています。3枚の写真があります。タオル体操、音楽、手作業の活動の写真です。写真終わり。現在8月末まで休止中、9月以降については検討中。
5ページ、第1回お下がり広場報告。7月22日祝日木曜日に障害学習センターラディアンで子育て応援イベントお下がり品の浄土会を開催いたしました。品物は町民の皆様のご寄付により集まったもの、総受付点数4000点以上、ご来場いただいた方にはすべて無料でお持ち帰りいただきました。来場者は288名、大盛況のイベントとなりました。来場者の声、無料でもらえてとてもありがたいです。ぜひまた開催してほしい。お下がり品も出せて、欲しいものはもらえて、とても有意義だと思った。品物が綺麗なものが多くてびっくり。絵本やおもちゃもあり、子供も喜んでいた。会場の様子の写真が3枚あります。1枚目は、訪れた来場者の皆さんの見つめる先には様々なお下がり品が並んでいます。2枚目、整然と並べられたブーツ、サンダル、スニーカー等の靴類や棚に畳まれた衣服。3枚目は絵本で5点までお持ち帰りできます。写真終わり。皆様の善意によりたくさんのご寄付をいただいたおかげでこのようなイベントを開催することができました。ありがとうございました。ともしびショップ菜の花、おかげさまで11周年。障害者の社会参加、就労支援のためのお店ともしびショップは皆様のご支援、ご協力のもと開店から11年を迎えることができました。 金剛社協二宮第141号にパンフレットを挟み込んでいますので、よりたくさんの人に灯火ショップを知っていただく機会になればと思っています。パンフレットにはささやかですがコーヒー一杯無料券がついていますので、ご来店時にお持ちください。今後もスタッフ一同明るい笑顔と美味しい料理で皆様のご来店をお待ちしております。ソースカツ丼がフレームいっぱいに写された定食の写真があります。550円の日替わりランチが人気ですと添え書き、写真終わり。営業時間月曜日から金曜日11時30分から14時、お盆年末年始はお休み。ところ町民センター1階役場山川建物、電話701105、別紙パンフレットの紹介をします。表紙を開けた見開きのページに灯火ショップは、障害がある人や生きづらさを抱える人と地域の人が共に過ごせる町の居場所です、皆さんのご理解ご支援が灯火ショップの輪を広げますと紹介しています。写真が4枚あります。1枚目はお店の店頭から写した店内の様子です。2枚目は障害のある人も生き生きと働いていますと添え書きされた働く皆さんの集合写真です。3枚目はカツ丼、小鉢、漬物、味噌汁のある日の日替わりランチ550円の写真です。人気です。4枚目はコーヒーや紅茶、塩味の甘酒などの喫茶もありますと添え書きされたそれらの写真です。写真終わり。ページ右下にコーヒー一杯の無料券があります。令和3年10月末日まで有効です。次の最終ページには、私たちが住んでいる町には様々な人たちが生活しています。灯火運動はそんなすべての人たちがお互いに理解し、共に手を携えて歩むことができる、共に生きる福祉社会づくりを目指して、昭和51年に神奈川県内で始まりましたと書かれています。パンフレットの説明終わり。
6ページ、重点事業報告、令和2年度事業報告と決算の概要。地域の通いの場の定着・充実支援・継続事業。新型コロナウイルスの影響で通いの場自体を休止することになり、再開に向けてどのような方法で実施できるか、地域や町とも協議しながら準備をしてきました。包括的な相談窓口の整備及び他機関との共同による相談支援体制の構築、相談機能の情報資源の集約と共有を図りました。災害時における被災者支援のあり方の検証、継続事業。今後の継続事業として多方面から支援のあり方を検証しています。法人貢献制度の調査・検討、先進事例の研究を行い、専門家で構成する法人貢献事業設置検討委員会を立ち上げ、法人貢献の基本的な考え、業務内容、課題等の協議検討を行いました。令和2年度決算の概要、収入、会費収入462万1550円、寄付金収入168000円、補助金収入23538895円、受託金収入31503979円、事業収入7427131円、介護保険事業収入64801029円、障害福祉サービス等事業収入25871022円、前期未支払い資金残高 3,110万5,297円。その他の収入、5,227,704円。収入合計、1,9,253万6,707円。支出、法人運営事業、2,775万2,912円。広報事業、118万692円。社会福祉大会事業、7,224円。女性事業、4万円。地域福祉活動推進事業、367万5,548円。心配事相談所事業、56,964円。ボランティアセンター事業、26万2,380円。共同募金、配分金事業、52万2,959円。福祉サービス利用援助事業、29,303円。緊急通報システム事業、347万9,118円。ファミリーサポートセンター事業、359万4,752円。生活福祉資金貸付事業、111万4,130円。緊急援護資金貸付事業、133万5,300円。ヘルパーステーション事業、3,560万2,877円。障害福祉サービス事業、2,509万9,049円。ともしびショップ運営事業、656万7,599円。地域包括支援センター事業、生活支援体制整備事業を含む、4,103万1,713円。準備金、積立金等、4,118万4,187円。支出合計、1,9,253万6,707円。各分野別の事業報告や決算報告は、社協ホームページでご覧いただけます。社協ホームページ、http://二宮-sykyo.jp QR コードが掲載されています。令和3年度役員、評議員、継承略、役員、会長、関野茂次、学識経験者、副会長、新任、脇和夫、地区長連絡協議会、副会長、井上太郎、民生委員児童委員協議会、理事、松本幸男、行政機関、平賀義明、保護司会、里山達、社会福祉施設、与田久志、学識経験者、室伏典子、学識経験者、平田光恵、学識経験者、新任西山千鶴子、地区社協部会連絡会幹事松本信夫、民生委員児童委員協議会芦沢重隆、学識経験者、評議員松本澄春、地区社協部会連絡会、二宮昇、地区社協部会連絡会、新任、関口兼幸、地区社協部会連絡会、新任、稲子則幸、新選学園、高橋克美、人権擁護委員連絡協議会、新任、岩崎武、社協登録ボランティア、根岸由紀子、町議会、新任、足場正弘、 地区長連絡協議会、吉川通、身体障害者福祉協会、坂本睦美、厚生保護女性会、内山照夫、福神会、片岡宇一郎、企業、和田貴彦、行政機関。
7ページ、食品や生活用品の無償提供。対象、食品や日用品が十分に買えないなど、生活にお困りの方。提供物品、食品、常温品または冷凍品、子供用の紙おむつ、不織布、マスク、生理用品など、事業所や個人からの寄付、社協の備蓄品、種類、数量には限りがありますので、事前に電話でご相談ください。問い合わせ、二宮町社会福祉協議会、電話730294。ご寄付いただいた食品のカップ麺、缶詰、レトルト品などの写真が載っています。神田神田通信、古本市、よるべふれあい祭りは中止です。10月に開催を予定していたよるべふれあい祭りは、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、昨年に続いて中止となりました。このため、神田神田の古本市の出店もありません。養護学校との連携。神田神田では地域の養護学校から高等部生徒の現場実習を受け入れる活動もしています。今年度は6月に2名受け入れ、秋にも2名を予定しています。実習を経験することで、自分に合った事業所なのか考え、卒業後の進路を選択する上で大事な機会になります。心配事相談中止のお知らせ。緊急事態宣言の発令に伴い、8月、9月の心配事相談は中止といたしました。困ったことがありましたら、社協までご連絡ください。電話730294。日本司法支援センター法テラス。新型コロナウイルス感染症の影響で8月まで中止、9月以降検討中。目の前の問題が法的トラブルかどうかわからない。どのように解決していったらいいのかわからない。そんな時は法テラスへお問い合わせください。費用、初回無料。ただし、視力要件あり。連絡先、法テラス小田原。電話、0570-078-311。社協の動き、5月、横断連携会議、町、社協、包括の連携会議、登録ヘルパー定例会、地域ケア会議、企画運営部会、幹事会、ボランティアセンター情報交換会、心配事相談、6月、横断連携会議、地域ケア会議、地区社協部会連絡会、理事会、評議員選任解任委員会、評議委員会、登録ヘルパー定例会、ファミリーサポート任せて会員養成講座、心配事相談、7月、広報部会、ボランティアセンター情報交換会、横断連携会議、地域ケア会議、登録ヘルパー定例会、心配事相談、8月、広報部会、横断連携会議、地域ケア会議、ともしびショップ運営委員会、登録ヘルパー定例会、理事会中止、評議委員会中止、心配事相談中止。
8ページ、
栄養コラム、ビタミン、その6、健康な骨の維持。ビタミン D、 骨を健康に保つために必要な脂溶性ビタミン。カルシウムやリンの吸収を促進する働きがあるため、不足すると健康な骨を作ることができなくなります。魚類や卵類、キノコ類に多く含まれます。動物性食品の魚類や卵類は吸収されやすいです。キノコ類は炒めたり揚げたりすると吸収率が良くなります。またビタミン D は日光を浴びることで体内でも作られます。適度に屋外で過ごすと良いですが、夏場の暑い時期は熱中症になる可能性があるので注意しましょう。不足すると小児ではくる病、大人では骨軟化症、高齢者では骨粗しょう症、過剰摂取すると高カルシウム血症、腎機能障害、食欲不振、嘔吐など。多く含まれる食材、しらす干し、舞茸、鮭、卵。しらすと大根の葉ふりかけの材料と作り方が載っています。材料2人前、大根の葉 120g、 しらす干し 40g、 白いりごま大さじ1、めんつゆ大さじ1、かつお節 2g、 ごま油大さじ1。作り方1、大根の葉は5ミリの幅に切る。2、熱したフライパンにごま油をひき1を炒める。3、しんなりしたらしらす干しを加え中火でさらに炒める。4、しらす干しがカリカリになったら白いりごまとめんつゆとかつお節を加え中火で炒める。5、水気がなくなったら火を止めて完成。ごま油の香りが食欲をそそります。善意の帰宅。帰宅金、株式会社ウィル様、1105円。自動販売機の売上の一部をご寄付いただきました。匿名20万円、匿名28811円、匿名3000円、匿名3000円。帰宅品、新田哲也様、災害用携帯トイレ1つ、匿名新生児用おむつ3袋、匿名タオル47本。たくさんのご寄付をありがとうございます。イベントの中止について、次の企画していたイベントについては、障害学習センターラディアンがワクチン接種会場として使用されるため中止となりました。10月2日土曜、第41回二宮町社会福祉大会ふれあい福祉の集い、11月13日土曜、ヘルパーステーション介護講座、任せて会員養成講座受講者募集中、ファミリーサポートセンター、町内在住で健康で育児に熱意があり安全な保育環境を持つ20歳以上の方を募集します。受講希望者が集まり次第日程調整の上、開催日時を決定いたします。申し込みファミリーサポートセンター、電話 75-9730。 あなたの手助けが必要です。連絡先一覧、社協ホームヘルパーステーション山西 5-1、 電話 0463-73-2881。 ファミリーサポートセンター山西 5-1、 0463-75-9730。 地域包括支援センター菜の花、二宮961、町役場1階、 0463-71-7085。就労継続支援 B 型事業所カンナカンナ、緑ヶ丘 1-10-6、 福 祉ワークセンター内、0463-73-2405、ともしびショップ菜の花、二宮961-26、町民センター1階、0463-70-1105、編集後期、賛否両論ありますが、オリンピック、頑張る選手を応援していると、少しですが気持ちが明るくなるのを感じます。気持ちが沈む出来事が多いこの頃ですが、体の健康と同じくらい心の健康も大事にしたいと思います。皆さんも心が軽くなる何か見つかるといいですね。理事広報部会、室伏典子。困ったことがありましたら、二宮町社会福祉協議会までご連絡ください。電話0463-73-0294、ファックス0463-73-0295、ホームページ二宮町社協で検索。これで社協二宮第141号を終わります。録音制作日は令和3年8月31日。音訳編集は二宮声の広報、中手川よし子、加藤美恵子、小宮俊子、佐野博美でお届けしました。